ルカによる福音書第22章の39節から46節まで。イエスがそこを出ていつものようにオリーブ山に行かれると弟子たちも従った。いつもの場所に来るとイエスは弟子たちに誘惑に陥らないように祈りなさいと言われた。そして自分は石を投げて届くほどのところに離れひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。すると天使が天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみも耐え、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。イエスが祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところへ戻ってご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。イエスは言われた。なぜ眠っているのか、誘惑に陥らないように起きて祈っていなさい。今年も講演というのを依頼されることが多くなってきまして、今年もまた震災の救援の講演が多いんですが、これまでは、いろんな講演呼ばれるんですよね。子育ての講演とかですね、自分は子育てあまりよくしてないんですけどね、あと伝道の方法の講演とかですね、いろいろ呼ばれるんですけど、声かけてくださるのはとっても嬉しいことなんですけど、講演する側からするとですね、どれくらいその話が人に届いたかなっていうのはとっても気になるんですね。で、講演の後にですね、何か報告書かなんかもらうとですね、自分の話はこういうふうに届いたんだなって確認できるんですけど、結構そういうのは全くないんですよね。そうすると自分が話した話はみんなのところに届いてるんだろうかというふうに思います。で、届いたらですね、その人のうちに何か変わるものがあってですね、それが行動に変えられていくっていうのが一番講演者にとって嬉しいことですけど、そこまでこう調べることができないんですね。ただ何年か後にですね、あの時講演を聞いてうんぬんって言われると、やっぱり神様がその話を届けてくださってるんだろうなと思うんですね。しかし本当にこう届いているかという、そのことをですね、いつも考えながらですね、講演というのはしなきゃいけないんだなというふうに思います。イエス様は弟子たちとの過ぎ越しの食事の後にオリーブ山というところに行かれています。これは十字架の前に祈るためでした。イエス様は汗が血のように滴りばかりにこう祈られていまして、本当に真剣に祈られていたのでしょう。しかし弟子たちはですね、悲しみの果てに眠ってしまったと聖書は記しています。悲しみの果てに眠ってしまったという表現がどうもピンとこないですね。多分過ぎ越しの食事の時にですね、バカ騒ぎをしてですね、飲んで食って、そして眠っていたんだろうなというふうに思いますが、しかし弟子たちはやっぱりイエス様がですね、祈っているそばではぐうぐう寝ていたというのが本当のことのようです。で、その時弟子たちがいた場所はイエス様からどういうところだったかと今日聖書が書いているのかというと、石を投げて届くほどのところにいたという、そういうふうに聖書を書いていまして、実は起きていたらイエス様の祈りが届いたはずなんですね。で、その声が聞こえたはずなんですけど、結局それを眠ってしまって届かなかった。だとするとイエス様は配慮して弟子たちにその祈りが届くほどの距離で祈られたんだろうな、届くっていうことをやっぱりイエス様は考えておられたんじゃなかろうかっていうふうに思うのです。役所からいろいろ手紙をもらって、宗教法人のですね、申請とか、牧師館の申請していますのでやるんですけども、最近お役所、別々の役所から2通のですね、その申請書を書きなさいっていうのが来たんですね。で、2通同時に来たんですけど、もう開けてみてですね、2つ並べてみてですね、とっても違う心境っていうかですね、違う思いをしたんですね。で、1通はですね、丁寧に書いてあって、しかも返信用の封筒まで入ってあって、で、これで出してくださいって来たんですね。で、もう1通はですね、ある東海地方の子が来たんですけど、殴り書きなんですよね。そして訂正する箇所って言ってですね、赤線でピャッピャッピャッピャッ引いてあって、しかもですね、我が宗教法人 OL ルーテル教会の上に赤線がピャッと引いてあったんですね。 これいけませんですよね。なんていうのかな、この人、これを書いた人っていうのは心があるのかなと思いましたですね。同じ文章をいただくのに全く違った感情を持ったのは初めてでしたですね。まあ多分申請するのはオタクでしょうと、きちっと出せってことなんでしょう。でもそれにおいてはですね、やっぱり相手のですねことを少し考えなきゃいけないなと思うんですね。でそういうふうな文章のやり取りをしながら、やっぱり自分はこう反省させられますですよね。自分はどうなんだろうって言ってね、やっぱり相手の一番大切にしているところに赤線を引いたりしたらやっぱりいけないんじゃないかなと思ってですね。で書くことも話すこともやっぱり伝えることだと思います。伝えるっていうのは相手に届くということで、届いた時に相手がどう思うかってことをやっぱり考えなきゃいけないと思います。まあ、イエス様は石を投げて届くほどのところにおられました。まあ、イエス様は弟子たちが祈りを聞くことのできる場所におられたのです。その祈りはこれから始まる十字架の苦難、そしてそれに向かうイエス様の御心、そしてその力強い歩み、それを本当は最後に弟子たちに伝えたかったのでしょう。弟子たちの届くところにおられるイエス様が最後の証しをされた、そう思うとイエス様が届くことをしっかり考えておられたということを私たちは今日覚えておきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエスキリストは私たちに御言葉が届くようにといつも配慮をしてくださっています。どうか私たちの心を開いて、その御言葉を私たちが受け入れ、そして受け入れて新しくまた一歩を踏み出すことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師牧師の家族、一人一人と共にいて守ってください。どうか聖霊を受けて教会が誕生したように、今週もまたあなたの豊かな聖霊がこの教会に満ち溢れていますように、悩みのうちにあるもの、絶望に追い込まれているもの、病のとこにあるものに一人一人に主の御言葉が注がれていきますように、今日も私たちに与えられた働きを十分果たすために聖霊の力強い祝福を私たちに与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。